はい、はい、お待たせしました。2014年、はい、映画ベスト10三平画館、
三平画館のユースト放送の2014年、
はい、いつもお聞きいただきありがとうございます。漫画家の小泉智弘です。
川崎隆夫です。そしてゲストの
菱沼光介です。一応映画監督をやってます、
はい、後ほどカセット館の後藤さんもご登場いただきます、
はい、お願いします。まあゲストというかもうレギュラーですけどね。
そうですね。
島監督は、
はい、ね、もう何年でしょうね。私も上半期、下半期と、
はい、
参加してもらってますね。島監督はまあ毎年弾いてますが、去年は何本ご覧になりましたか。
新作手形では、あ、初見ですね。初見手形だと553本。
気違いですね。
で一応でも映画館では160何本しか見
ない、ね、僕ね映画館は、うん、あの午前10時とか、シネパスってイオンの旧作やるやつを、昔は96本ぐらい、
結構見てますね。でも、あれ、まあ、でも僕も100本程度ですけど、多分ほとんど映画館ですね。DVD で見る習慣がなくなっちゃったんで。
いや、僕はワウワウで見ます。
なるほど。
そうですよね。僕も結構そういうので借りたりして、
なるほど。ちなみにあの、まあ、普段人の映画についてあらかで言ってる我々ですが、
はい、
なんと来月ですね。
あ、そうですね。
小泉智弘さんの漫画、
はい、
死んだ目をした少年が、
はい、2月21日よりテアトル新宿でレイトショー上映されます、はい、
4度目の映画、4本目の映画ですね。
映像化は4本目かな、そうですね、
すごいですね。
劇場は3本目です。
うーん、
加納監督、加納何監督だっけな、
俊ですかね、
加納俊監督、はい、若手で、ちょうどね、加納監督が中学生高校生ぐらいに読んでた、まあ、そういう人が10年経って出世してこうして映画にしてくれるという非常にラッキーな循環があります。
好きで出してたんですけどね。
ありがとうございます。ぜひご覧ください。
はい、
じゃあ行きましょう。
早速行きましょうか。じゃあまあいつも通り、
はい、
菱沼監督、
はい、
小泉さん、
そうですね、
僕という順番でベスト10を発表していきます。
はい、はい、10位から行きましょう。
はい、はい、じゃあ行きましょうか。
じゃあ菱沼監督の2014年、はい、ベスト10の第
10位は
ダラダラダとグランドブダペストホテルです。
はい、これ上半期で何位でしたっけ、
ね、これ上半期多分ね1位か2位、
おお、10位まで下がっちゃった、
なかなかありますよね、
いろいろあったと。
3位かな、
はい、
上半期では。
僕の大嫌いなウェスエン
ダーソン一番見やすいやん、
結局僕はまだ見てないですよ、嫌いだから
一番見やすいです
僕もなんかそうよく言われたんですけど、嫌いでも結構これはまた違うって言われたんですけど、なかなかやっぱ触手が、ね、
そう、ね、なんか金払って嫌な思いするの嫌だなって
思ってそうなんですよね。まあ、でも今年はこれは結構評価もまた高く、ちょうどゴールデングローブでミュージカルコメディ部門の優秀作品賞を取ったばかりです。
まあ、本当にね、映画人から尊敬されてて、
そうなんです、
そういう有名俳優がこぞって出たがる監督ですもん ね、
ね、
今回も二十何名有名キャストが出てますんで楽しいですよ。まあ、これが入れた理由はもうあれです、あの時代背景が 4つの時代出てくるんですけど、4つとも、いわゆるフォーマットっていうんですか、スクリーンのサイズが違うんですよ。
あ、
だから説明をしなくても今の何時代かっていうのが分かるという。実はフィルム時代はできなくて、デジタル上映になったんで初めてできる技法なんですよ、っていう新しい方をまた入れてたりするあたりに2014年として入れたいなと。
飽きない感じになってるんですか。
もう細かく時間もどんどん飛びますんで、
はい、今までのは結構飽きて、
そうですね、長いの
だるいなって思う
作品が多く
て、ミステリーですか、しかも今回
は。そうか、
はい、
いろいろ見やすい工夫じゃないけど、まあ要素が
シナリオ
とした娯楽映画、
そうかそうか、
取り組んだというの
はね、はい、まあ詳しくは上半期ベスト10もぜひお聞きください、ね、さて、じゃあ行きましょう、はい、ちょっと、ね、長くなるからサクサク行きましょうじゃあ僕の第10位、
はい、
ファイ、悪魔に育てられた少年、
残りましたね。
そうなんですよ、まあ、でもね、ちょっとね、上半期でもう喋ったんですけど、もうちょっとね、見返さなかったので忘れてしまってどうお勧めしたらいいのか。とにかくね、ストーリーが面白かったっていう
のは、まあ、5人の窃盗団とか悪者に子供が育てられる話ですね。ファイってのはその少年の名前ですね。
まあ、まあ、僕のグッとくるポイントとしては、子供が里子なんですよね。
そうですね、
里子です。
血がつながって、
まあ、それでまあ殺人鬼に育てられちゃうんですけど、殺人鬼に育てられるんでしたっけ、
殺人鬼ではないでしょ、
まあ、そこまでは言ってないんだ、
そう
だ
そう
だ、ただまあいろんな要は格闘がすごいとか、射撃がすごいとか、運転がすごいっていうプロフェッショナルがいて、それらの
狙撃してましたもんね、
それらの全部こう
そう
できるよ、
教育で、
それで普通の高校行ってたら普通の女子高生と知り合って、うん、
高校も行ってなかったじゃないですか、
ね、あれは行ってるふりを制服着て制服着て行ってるふりをしてるっていう、
全然順位に出てる人間の立場として言えてない。
いやでも去年の韓国映画では本当1、2位を名作だった。
ちょっと惜しいとこあるんですけど、その後半ね、その少年が、はい、いよいよスキルを発揮し始めてから
のギ
ュンと伸びがね、
いまいちだったと。
いや違う、逆です、
そうじゃない、
そこからギュンと、あそれまではちょっと
ちょっと前が伸びにかか
ってる。俺はもうずっと全部面白かった印象なんですけど、でもね忘れてるんで何にも説明できない。
最初はなんかその悪党だったのに、まあ、その少年は割と穏やかだから、
そうです、ね、
割とほのぼのした感じで、あ
そう、しかもその悪党団のキャラが立ってて、みんな結構いい感じなんですよね、
キャラあの見やすいんですよ、
主人公が一番キャラが立ってない、
そうそうそう、でそれがまあ伏線ってわけじゃないでしょうけど、その発揮始めてからグーンと映画のグレードが
面白く
な、ただ同時にだったらそのラスト戦えやっていう、
いやそうスイッチはあれですけど ね、あそこがちょっとってなってしまうの、
語るな語るなって、
まるで思い出せない。じゃあそういう感じで でもね、僕もそのうち絶対見返すと思いますので、皆さんのぜひご覧ください、
はい、
じゃあ川崎さん行きましょう、
は
い、
じゃあ川崎の2014年
第10位は
イントゥーザストーム、
おお、
ね、はい、ましたね、
これはね、まあ、あの監督がスティーブン・コールってあのファイナル・デッド・ブリッジって映画撮ってて、はいはい、まあ正直言ってね、そんなに大した映画じゃないっていうのは、その高級感があるとか大スペクタクルってわけで、
まあ、有名役者も全然出てない、
そうで、無名ではないか分かんないですけど、まあ街中にでっかい竜巻が襲ってきて、まあ、みんなが逃げ惑うってだけの話なんですけど、うん、あのその大スターが出てないだけにドラマに偏りすぎないんですよね、あのその常に台風から逃げながら、一応でも軸は親子愛があって、まあ、主人公親子は仲がちょっと悪いんですけど、だんだん絆が深まっていってみたいな、それであの変なのはね、あのPOV 風の映画なんですよね、
うん、
まあ、要は
取材してるんですもんね、
主人公をはじめあと台風を追ってる取材班とかいて、一応その主観カメラの映像もあるんですけど、それに全然徹底してないんですよ、あのクロニクルみたいに、
うん、だんだん雑になっていく、
だんだん別にこれどのカメラでもないよねみたいな、普通のドラマも混ざりながら POV も入っていくっていう、
竜巻の中入ってきますもんね、
そうそうそうそう。でも潔くてかえって見やすくて、いやクロニクルとか僕好きなんですけど、そこまで頑張って撮んなくてもいい、はい、うん、いいじゃないかってぐらい、だら逆にこれは自然で見やすかったです、逆に、
うん、増えましたアメリカでもそういう反 POV 風の映画風、
やっぱ POV だけだとなんかもう無理があるなってみんな気づいてきたのかな、うん、あの
でも POV の視点も面白いからもう混ぜちゃうよみたいな、
一応去年撮ったんですけど POV の映画、
篠田監督が、
これがね説明が全くできないんですよ、セリフ平和書いてても、まあ、白石さんがよほどうまいってことが分かるぐらい説明ができないんですよ、だって普通説明した時取らないじゃないですか、
まあそうですよ、何のため喋ってんのこれみたいな
ってなっちゃうんで、なかなかね間延びしてみるとどんどん、
これはその、ね、台風の中の視点も面白いですし、うん、あのまあ、後半でねそのちょっと美しいシーンがあるんですよね、
台風ならでね、
そうだからこれは結構だからそのドラマに偏りすぎなくて、だから結構ずっとそういう意味では面白いんですよ、あの疾走感があって、
う
ん、1時間半ちょっとぐらい、
ね、映画で90分ぐらい、
結構あっという間に楽しめる、
音がすごかったですね映画館で見たら、
ああ
大変だから IMAX とかで見たらもうすごいんじゃないかなと思いました、そうですね、
本当だから小気味よくサクッと見る、で印象が逆にすごい強かった、逆にって言い過ぎかもしれないですけど、ね、そうね、これはベスト10
第10位でした、はい、ということでじゃあ篠間監督の第
9
位は、はい、あ南くんが見てくれてるそうです、
ありがとうございます、最大映画館で、
サイゼリア映画館で新潟で
お世話になってます、
新潟の、はい、を代表する映画好きフリーター、はい、
よろしく、
はい、はい、篠間監督の
第9位はガンアデル、ブルーは
青
い色ですね、
これも上半期に入ってましたね、
取りましたね、
もうこれねやっぱりこうギジバギナによるセックスシーン、これのみを押してもいいぐらい、そんなセックスシーン映画史で初めてですからね、
まあ、そのレズシーンがねえらい長いっていう、
まあ、僕はまだ今のところ見てないですね、石沼監督の10位9位両方見てない
これはまあでも3時間ですよ、
長かったですね、そう
前半後半なんで一応1時間半、1時間半の話ではあるんですけど、
映画祭でスピルバーグが大絶賛とか言ってましたよね、大絶賛
してますね、なんで、まあ、その要するになかなか撮れないですよ、レズのセックスシーン自体もなかなかやれないものを、7日間かけてその10分のセックスシーンを撮っていて、とにかく照明とその疑似バギナなんで無理をしないでひたすら美しい格好と、照明も凝りまくって撮ってると、その3時間中そのセックスシーンを見るのがまあ6割でいいです、6割そのセクションを見るんだと思って見ていただいてもいいぐらい、
結構ね退屈なんですけどね、
そうなんですよ、
なんで興味がない人にと
って、ね、恋愛もほぼ恋愛しかないので、はっきりで退屈な部分はすごく多いです、
あの映画自体はでも意外と退屈しないですけど、そのやっぱ映画の中 その絡みって抜けるほどでもないし、特にレズシーンとかね、
それでもね500本見た中で9位に来るぐらい素晴らしいってことですよね、
2014年の中で、まあ、これを今年はピックアップしておきたいです、ね、最高に面白いとか言うんだとまたねちょっと変わってくるんですよ、さっきのファイトとかもね、はい、本当は大好きなんですよ、
好きなんです、
そうですけど、これでもねなんかジャンルものの総体なんか、ね、集大成みたいなものなんで、2014年で押すってことではないな、
なるほど、
やっぱその年に見たこう事件性的なね、
2014年だからこそ僕は押していきますんで、
はい、このギジバギナって映ってもいいんですか、
なんであの映し方によるはずです、実際にがっつりその模型でも出しちゃうと、
ちょっと
この間のねロクでなしこさんみたいなあれがありますんで、がっつりはまずいんですけど、要は前張りとかぼかしをしないで済むという
点で、なるほどね、
ブギーナイツはねつけちんちんをぼかし合
うんですよね、その全くバレてないものが着る疑似だろうとなると同じですけどね、結局は
そうかそうか、
でもなんか向こうでもそういうのは話題になるらしくて、最近なんかそういう何でしょう、トップレスになる女優さんの映画があったらしいですけど、どうもつけ乳首らしいと、それがニュースになってるあたりが、
そこまでしたら出せやっていう気もしない
ですね、その辺が
実物はグロいのかもしれない
綺麗なものをつけてる
かも、500円玉以上の大きさなのでね、
CG で簡単できる時代になってきたので、もしかすると気づかないうちに疑似を見てる可能性はありますよ、
疑似の備蓄を、
はい、
じゃあそろそろ次行きましょう、
小泉さんの
第9位は罪の手触りです、中国映画
ジャンジャク、ジャンジャクでしたね、
ジャジャンク、
ジャジャンク、
何も忘れちゃったんですけど、はい、何にも意識せずに、はい、フラッと映画館見に行ったら、はい、もうびっくりしたんですよ、なんだこれっつって、
はでも今年のアジアン映画のベスト10入れたら絶対入ります、
僕は実は今年の頭に、あ去年の頭見て CM が面白さって期待したんですけど、僕はちょっと、
確かにそう見たら CM の感じは全然違いますね、
あの、まあ、日常生活と地続きで殺人がいかに起こりうるかみたいなことをすごく丹念に丁寧に描いてます、だからゾッとしちゃう、
なんかね、オムニバックス
3部構成で、だから最初オムニバスとも知らずに見てたから、最初のエピソードは後でまた振り返ることあんのかなとか何にもなかったんで
一応ありますよ、
ありましたっけ、
一応ねチェーンストーリースタイルなんで、
ああそっか、
あの結構バラバラに細かく出てます、
そっか、
全く覚えてない、
最初の人は3回目出てきます、
あそうでしたか、失礼しました、嘘を解説
して意外とこあとなんか一応ほぼ現実のあった事件らしいんです
よ、あ本当に、
あそうなんですよね、
実は
なん
か、まあ、中国が格差社会でね、それが殺人の温床になってるんですよね、
今まさにそういうところ、
温床って言い方変ですね、
そうね、実際見えてますからね、
原因になってるんですよね、
ジャジャンク
そうすね、
が
ジャジャンクって有名な人なんですか、
あの僕ね一瞬の夢って映画昔見たことがあって、ね、まあ、あのケチなコソドロスリーがなんかあのなんだっけ風俗とか商売女に惚れちゃって、はい、まあ、結局振られるみたいな内容で、それもなんかこうすごく地味な映画なんですよ、
第5世代、第5世代の中国でも新進気鋭の、青いタコとかいろいろと傑作がありますよ、
2番目かなんかの女が殺す場面が急になんかね、あの修羅雪姫みたいになるんですよね、
あそこ予告編だとだから面白そうだったんだけど、
まあ、全部あんな感じじゃ全然ない、
そう
最初のショットガンのところも後半だけかっこいい ですよ、ね、前半こんなぬるくていいのかなと一瞬不安にな
る、まあ、大体はむちゃくちゃ生々しい痛そうな殺人場面なんですよ、
はい、だそれがなんか逆にケレミがありすぎたら小泉さんが言うその身近に起こりそうな殺人っていう怖さは描かれなかったから違うんでしょうね。
まあ、多分ふざけてたんだと思います
いや一応聞くと、
はい、
要は武教ものってあるじゃないですか、
あ
のなんでしょう、グリーンディスティニーと
か、はいはいはい、
あれを現代を舞台にして描いた場合、人はどういうふうに道徳的判断するのかっていうテーマが
そうなんだ。
それをリアリズムに寄せてみたらみたいな、そ あそういうテーマ俺大好き、だからかな、
かもしれない、そういう部分が、
話しに行くと面白そうなんだけどな、
そうですよ、それがね、全部後情報を入れてからもう一回見直すと、面白い可能性は高い、
そう
まさに批評を聞いた後初めて見る人にとって面白い映画じゃないかと。
いやでもね、本当先入観なしで見たらびっくりしたし、エンターテインメント性も結構高いと思うんですよ、あのルックスは結構ね文芸調なんだけど、はいはい、そうなんですよ、
なるほど、
途中途中から面白くなる、
はい、じゃあ次行きましょう、はい、川崎さんの第9位は
バルフィ人生に歌えば、
はい、
ね、ボリウッド映画ですね、
ボリウッド映画、
はい、あのまあボリウッドって去年もあのきっとうまくいくって映画がありましたけど、
は
い、まあね、まあハリウッドとなんで名前を絡めてるのか分かんないですけどとにかく脚本がねこれまでのインド映画よりすごくよく練られてて、前半と後半が全く話が変わってくるような映画が多くて、これも結構そうで、そう、まあ主人公がバルフィっていうあの口の聞けない人なんですけど、ローアの人 でそれがシュルティっていうあのまあ割と何不自由ない美人の女性に恋をするんですよね。ただ結構いい雰囲気なんだけど、まあ婚約者がいるから結局うまくいかなくて、でそのバルフィーという主人公にジルミルっていう自閉症の女の子がいて、でその子もなんかもうみなし子でかわいそうで、でそのバルフィーも育ての親でしたっけ、あれちゃんとした父親でしたっけ、
お父さんと
がまあ死んじゃって2人で旅に出るっていうのが後半で、
全くバルフィーで旅に出る、
であのこの映画秘宝のインタビューでも言ってたんですけど、監督がもともと主人公口聞けないってもあって、インド映画セリフが多いから結構セリフが少ないんですよね、そうだから割とこうサイレント映画っぽい趣があって、音楽バックに動きだけのシーンとかあったりしてて、で後半なんかだからそのジルミルってまあ別に自閉症喋れるんですけど基本そんな会話しないから、よりその割とサイレント映画色が趣が強まって、
オマージュの数がめちゃくちゃ多いですよね。
そうなんですよね。俺あのプロジェクト A ぐらいしか気づかなかった。ミスタービーンと。
プロジェクト A の, あの自転車チェイスを
まんま開けるとこ、
まんまリメイクして、リメイクと
か
オマージュを
さ、窓からバーンってなる感じ。
そうそうそう、あれをまんまやってましたよね。
そういうのがまあキートン、バスターキートンの方のやつかなり多くやったりとか。
で、まあこれも、まあ、ミステリーとじゃないけど、ちょっと後半でジレミルがあることがあって。まあ、それが最後に明かされるんですけども、あまりにそれがもう分かってんだけどピュアすぎて、もうハローゴースト以来劇場でボロボロ
泣いて
しまいましたね。だなの後半はね、だからあの、まあ、前半が要はそういう恋愛もので、後半はだから親子愛みたいな話になるのかなと思ったんですけど、
そうですね、感じは雰囲気ではありますね。
そしたら結構違ったんですよね、これはこれで、
うん、
全然後半全く違う展開、
もっとピュアな話になってって、はい、もう良かったねと言いたい、
ね、意外と、ね、時間軸も最初と中盤と真ん中でぐちゃぐちゃになって、
そうですよね、
飽きない、2時間半ちょっとなんですよね、確かに、なんかインド版もちょっと長いらしいですよ、
あ削ってんですか、
削ってるらしくて、
でもこれは本当にそういう素敵な映画でした、
絵もいいんでこれは、
あ絵も綺麗です ね、はい、
じゃあ
そんな感じです、
はい、はい、僕は見ておりません、
はい、
じゃあ第
インド映画は
8位いきましょう、菱沼監督、
はい、第8位は
8位は
残悪魔は誰だ、
これを言います、川崎さんが、さっきね下半期ベスト10言ってたんですけど10位でしたっけ、
昨日、9位とかですね、9
位か、
そうです、これは話が
入れてました
もん、話がややこしい、
ね、これも
韓国映画だそうですね、
韓国映画は私の去年の一番、
ね、ヒューマントラストでひっそりやってたんですけど、
はい、もういわゆるあの韓国映画ね、ヒューマントラスト渋谷でやってる韓国映画シリーズの中の一本みたいにさらってやったんですけど、一応韓国では大ヒット作品でして、いわゆる少女が誘拐された、その誘拐事件をめぐる過去の事件と現在の事件をこ
う、
現在事件はなかなかあれなんですけどね、いろいろと複雑な時間軸の設定と、本当に編集が面白いんですよ、
へ、
過去と現在と未来と、ね、
時勢が微妙にこういじくってあって、
犯罪ものなんですか、
完全誘拐ものというか、
10年、ちょうど時効になる頃の昔の事件を、その担当の刑事が、時効前になんとか解決しようとするっていうことの時に、
一回時効
でなってしまうんですよ、なった時に模倣犯なのか、
ね、
もう一回犯人が出てきたのかわからない、全く似たような事件が起こる、果たしてそれはどう解決されるのかっていうのが、
あいつか、
そうです、別に模倣犯なのか、新しい真犯人なのかと、ちょうど時効前のギリギリ追っかけていく感じと、急に中盤から時効になって何も追っかけられなくなるっていう、この2つの展開が非常に凝った方針なので、
こっからがうねるうねる
ね、言い出すと結構実は穴もなくはないんですけど、
まあ無理は
なくはないんですが、とにかくその無理やりな設定と近いストーリーを時勢の入れ替えと、そのいわゆる韓国映画独特の情緒で攻め切るっていう、
あ、なんとか
そうか、映画ってこういう風に押し切る方法があったんだっていうような、
なんとかまとめてきたなっていう
発見がある、誘拐ものなかなかと思うんで、ネタがないんじゃないかと思われながら、新しい手を思いついてきたっていう、この面白さ、
しかもこの刑事役の人が、あの殺人の追憶 の、
そうなんですよ、
名前さっき言ったけど、ソン・ガンホと一緒に組んだ、あの人が10年経って同じような役をまた熱演してるっていうのも、ね、感動しましたよ。
韓国映画好きだと結構タイプキャストっぽい入れ方をしていて、そこも実はミスリードになっていて面白い、言っちゃうとなんかネタバレっぽいですけど、でもそんなにはそこはネタバレなくて乗りやすいんです、その分、あの人がまたやってるみたいなって感じが非常に
逆に、でもそのすごい韓国映画見てないと、僕もそこそこ見てるつもりだけどそんなに知らなかったんで、案外大丈夫かもしれないです
、多少見てるぐらいでは全然そういうことは起こりません、
なるほど、
映画好きだとその凝った時勢のトリックに、
そうです、ね、
なるという、
ただ
韓国映画の人によってはその濃い演技がちょっと気に入られるとか、穴に気づいちゃうと、あの穴がって言いたくなるところはなくはないです、ただその編集の面白さを、ぜひ、
まあ、ここまで死ぬ間監督の映画俺はまた一本も見てないどこまで続くんだろう、
かぶりませんね、
そうい
やそれこそ
見てすらいないっていうね、
それこそが面白いじゃないですか、
さてじゃあ行きましょう、
じゃあ小泉さんの第8位
8位は去年のコメディ映画第1位でデンジャラスバディです
。入れました
。
チャーミングの映画でしたね。
そうですね。
サンドラ・ブロック、
ね。そう、あの、いつもコメディ映画に出るデブがね、すごい感じで、あの、刑事の、バディものなんですよね。
まあ、ベタですよね。はみ出し物と、こう、エリート警官。
エリート警官。
ええ。
エリート警視。
まあ、ただ、これもね、上半期で見たっきりで、すっかり忘れてしまって、まあ、本当もう一回見たいなと。今、DVD いっぱい並んでるんで、ぜひ、皆さん劇場でご覧ください。
サンドラブロックが面白くて、なんか、
こんにちは。
優秀な警官なんですけど、
そう
わけわかんないけど、方向音痴で、
なんか、スワットみたいに、こう、身振りでこうやると、部下に、何言ってるのか全然わかんない
一人相撲な人なんですよ、でなんかわかんないけどこっちに行かないといけないのになんか違う道歩き始めるとか、よくわかんない、
頭でっかち刑事と現場の勘の刑事のコンプラスが面白いですね、
でそのデブ女刑事の方がなぜか結構男にモテるんですよ、
そうあとねデブがねちょっとね僕のグッとくるポイントで、やっぱちょっと老いたちがね里子なんですよね
そうです
ね、
そうメリッサ・マッカーシーですね、
あメリッサ・マッカーシーで、でちょっと
それ
で心をちょっとね精神計画が歪んでるっていうのが里子で冷たくやられて、結構ね切なくなっちゃう、
あります、
小泉さんぜひ歪ませないように、
そう、うちは赤ちゃんからだから大丈夫です、
そうそう育て上げてください、
じゃあそういったところで川崎さんの第8位は
殺人ワークショップ。
あ、白石浩二監督ですね。
はい、白石浩二監督。
僕もまだ見てない。
これはあの、まあ、白石浩二監督って、はい、あの POV の名手の監督なんですけど、はい、これはあの純然たるドラマでですね、
はい、
でタイトル通りワークショップ演舞ゼミナールっていうところのワークショップで、
はい、学生さんの課題で作ったわけですね。
で、まあ、あの主人公とヒロインは、まあ、DV を受けてる女性のところにある時殺人ワークショップをやりますよってメールが届いて行くと、まあ、5、6人の男女がいてっていう話で、でこれね本当なんか映画の空気がですね、あの初期たけし映画 と、まあ、違うんですけど、うん、結構そういう暗いというか怖い感じがずっと漂って、うん、
この男凶暴につき、
そう、まあ、予告編でなんか最初に本当その DV の会社がずっと女の頭叩いてるところとかも、結構そういうのに通じる感じなんですけど、でなんか、まあ、タイトルとその設定見るとじゃあ本当、ね、その憎いやつを殺していく快楽を見てこのかなと思ったらそうはなっていかないですよね、うん、なかなかまずそのワークショップの中でこういざこざがあって間引かれてって、うん、で実際に殺しに行くんですけどそこでもまあ嫌な結末が待ったりとか、やっぱこう人を殺すのってやっぱ嫌だよねっていう気にさせられる映画なんですよね。でそのワークショップの先生役やってるのが宇野昌平さんって、あの白石浩二監督のもう主演いっぱいやってる、で江野昌平って役名なんですよ。いろんな白石監督の映画で江野昌平って名前で出てて、はい、全部が別に同一人物ではないらしいんですけど、まああのまあ、知ってる方ですけどオカルトって映画
見ました。
ちょっとねあれを先に見とくと、うん、これまだソフト化されてないかもしれないんで、
そうだなってないでしょ、見れてな
くて、そうかそうか、多分だからどっかで見れる時にしても、はい、まあ、単独でもオカルトって映画まずすごいんで見てもらうとよりねいいんですよ。
カラスがいっぱい来るやつですよね。
そうです、カラスがビョーンって、で
偶然撮れたらしいです、
うん、
え、あれはね、
なんか一応なんか呼んだって言って
ますね。
チンポン、
チンポン、
チンポンが、ええ、カラスが担当したって言いまして、
なんか集め方があるんです
ね。ですね、
そう、
そう、それでまあその映画の中で言ってますけど魂を解放しろって映画で、
はい、
そうこのね江野昌平がいろんなところでそういう活動していくような資産が含まれた映画で、だからあの POV じゃなくても全然面白いものが撮れますよね。白石監督
は、まあのね、白石さんはもう神がかってました、
快進撃です。もう僕はもう全部好きですけど、あのだからドラマです、あのロマンチシズムが結構根底にある方なんで、これもそういう感じで暗い映画なんですけどやっぱ残るものがありましたね、これはぜひ機会があればあのシリーズ化してほしいんですけどね、これも、
去年の白井さんもだってベストディレクター足を上げたいが神がかってました、
ね、
一応年末に撮ってましたね、怖すぎの。
そうなんですね、
はい、
さあ、
はい、そんな感じで、
はい、第7位に行きましょう。はい、神話監督第7位は、はい、
シンプルシモンですね。
あ、シンプルシモン、その後新潟で、はい、シネウィンドで遅れてやってみました。
どんなでしたっけ？
アスペルガー、
アスペルガー症候群の主人公で、多分
そっか、
なんか恋愛をする、
はい、スウェーデン映画です。はい。だから、ね、やっぱ評判があるらしくて、うん、まあ実際10年の映画ですよ。2010年の映画なんで、
うん、
まあ、ずっとやってはいるんですけど、今度またなんか特集でまた再上映されるぐらいファンもついてきたみたいな。
なんかね、映像がウェス・アンダーソンみたいにね、綺麗でね、美術が可愛らしいんですよ。
なんかほとんど北欧のまんまらしいですよ、あれも。
撮
って作っただけではなくらしくて、北欧のいい色味と自然と街の感じプラス、うん、その多分アスペルガー症候群の人普通に描くコメディなんでちょっと誇張あるっぽいんですけど、かなりのの忠実にアスペルガーの人を取材して撮っているという。
でリアリティが
なるらしいんです、かなり。で主役が例のあのステラン・スカルスガルドっていう超名優がいるんですけど、北欧 の息子ですね。
あ、そうなんだ、そうなんです。イケメンでしたね。
3人いて3人とも俳優だったんですかね、確かステラン・スカルスガルドの息子たちが、その中でも一番イケメンの俳優だそうですよ。まあ、コメディで去年の一番です
よ、僕の中では。なるほど、僕はそうでもなかったです
けど、なんかそう、あの
見てみたいな、
2014年の中でって
やつ。さあ、じゃあ僕の第7位いきましょう。第7位にするのももったいないぐらいな、フューリーです。
ああ、これ見てないですね。
戦車映画、
ブラッドピット、ぜひ映画館出て。
デビッド・エア監督、今年はデビッド・エア監督がね、もう一本
サボタージュ
っていう、そっちはまあ面白いのは面白いんだけど、いろいろモヤモヤして、
そうらしい。
でもフューリーはね、戦争映画としてもすごい完成度高いし、ゴア描写が徹底してるんですよね。迫力もすごいし、
もうあれです、プライベートライアンの戦車版。
ああ、そうなんですか。
もう本当戦争怖い、
仲間さえ怖いっていうね。
ああ、そう、
非常な映画、
そう、
戦場が怖いみたいな。
戦場は怖いし、戦場にいる人がどんどん怖くなっていっちゃうっていうのもね。
一般の人も怖いです。だから軍隊で戦場に行ってることってこんな怖いのかっていう。
あ、
戦車乗りたくないですもん、これ見た後に。確
実になんかね、臭そうですしね。
もう人間として戦争に行きたくなくなる、いい映画だったから、
いい完成映画になってますね。
じゃあ、いやもうでも本当に肝冷やしますよ。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、みたいに見てると。
なかなか戦争もの触手が置かないですけど、ちょっと見てみようかな。
あ、僕は戦争ものは積極的に触手が動くので、大喜びで見に行きました。
まあ、いろいろイラストかなり凝ってはいるんですけど、実際に動くタイガー戦車を使って、
今年のこの見る前にワウワウでタイガー、ホワイトタイガーっていうロシアの戦車映画がすごい面白かったんですよ。それにそれほど面白いかなって見たら同じぐらい面白かったです。そう。
ですかティーガー、まあ、ティガーですね、本当はタイガー戦車と言われるドイツ軍の戦車対アメリカの M4 ですね、とがっつりと戦車戦があります、ね。
なかなか、まあ、ちょっとね、脱線するんですけど、そのホワイトタイガーは主人公がなんかちょっとね、ガンダムっぽいんですよ。ガンダムのニュータイプみたいな感じで、ちょっと神がかっちゃって敵があそこにいるとか分かって、なんかねすごい変な感じで、でもガンダム見てると割とすぐ
ニュータイプ
すんなり入ってきて、あ、ガンダム見てて面白いってむしろ思えちゃうっていうね。ホワイトタイガーもね、あのフューリー見て面白かった人はすごくおすすめです。
まあ、でも聞くと大世界大戦のスナイパーをやってるとああいう風になるらしいですよ。もう全然関係ないところに向かってあっちから来るぞ敵がっていうのを。
そう、
今バキ、今バキで武蔵編やってますけど、あ、でも戦っその場で戦ってしたらもう察知能力が高くなる。
あ、あのガンダムとはね逆の構図で、シャアの立場、シャアがホワイト、あ、ニュータイプで、アムロが多分ホワイトタイガーなんですよ。
逆なんですよ。敵にいると。
そうだから、あいつが来るみたいな。あのジオン軍にとっての連邦がホワイトタイガー、はいはい、まあでも
そうか、ロシア映画です
ね。ロシアだから逆なんですけどね。まあいろいろ逆転しちゃう。そう、ちょっと説明が分かりづらくて。はい、じゃあそういったところで、川崎さん第7位は、
第7位はライフ。
ああ、ライフも面白かったですね。
これは印象残りましたね。
上半期で何位でした？
神谷って何期でしたっけ？
結構入ってました。
まあでも、
上の
方、上の方、
5位以内とかね。
まあそうですね、ベン・ステイラーが主演監督で、ライフ氏のネガを扱う。
うん、そうですね、もう。
でもデジタル化の波に押されて、
そうそうそう、窓際なんですよね。
そのカメラマンがね、ややこしいことするんですよね。25万目のネガだけをどっかに隠してますよっていう。
それを取りに行く。
取りに行くっていう。で、ね、その時も前も言ったかもしれないですけど、なんかたまに批判的な意見で、なんか結局主人公が冒険したことで変わる話か、みたいな、批判ですよね。
まあ、あのね、予告だけ見ると、すごいベタベタな、つまんなそうな話だな、啓発的なって思うと、だけど見ると、すごい本当に感動するんですよ。
なんかね、そういう映画じゃないんですよ。あの冒険はね、刺身の綱みたいなもんで、うん、まあ、あれをやったことによって、まあ、もちろん結論にたどり着くんですけど、本当最後の最後に出てくる絵が、うん、これまでやってきたことが一番美しいっていうのが最後に分かるわ
けです。ただ本当にね、主人公が、その冒険によって成長するんじゃなくて、もともとスペックが高い。
だから
意外と高い、
うん、だからそれはあの、それでもスペックは高いし、でも要は地味だし、真面目にやってただけで、うん、割と人生灰色になってきてるなって本人が思っちゃってたところに、その冒険したことによってこれまで自分を肯定できたっていう話なんですよね。だからその別に冒険はどっちでもいいっちゃいいんですよ、はい、そういう意味では。でそれを結構ね、まあ、大掛かりに描いてて、まあ、でも冒険のシーンも楽しいんですけどね。ただなんか割と細かいツッコミで、なんかあの山の上であんなサッカーできないとか、うん、そんなのどうでもいいじゃない。久々に
そんなこと言う人がいるんですか。
久々にスケボーやってあんな滑れるのかとか、そんなこと言うのがもうドキュメンタリーだけ見てると思うんですけど、
ショーンペンがむちゃくちゃかっこいい、
そう、
美味しいとこ総取りみたいな。
で、あいつがなんかあのネガ捨てたよ、あ、ネガじゃなくて財布でしたっけ、財布捨てたよって言ったら割と落ち込むんですよ。割と繊細なやつなんですよ。
いい映画です
よ。いい映画です。なんかまあ音楽の、そう、設定だけなくて割と音楽の使い方とか、
そうですね、
含めて結構気持ちよく見やすい、
気持ちよかったですね。
最初の妄想でね、あの主人公がビルの中からバーンって飛んで助けるとか、うんうん、割と最初ベタなヒーロー、うんね、妄想して
る、予告だとそういうとこばっか出てた。
まあ実際
リメイクですか、
ね、予告がね、もうずっともう1年ぐらい同じの見てた気がするんですよね。
なんかあんまり見せすぎてない予告編で、ね、
うん、
だから全くないですよね。
始まるときはもういいよみたいな気分になってたんだけど、見に行ったら面白かった。
実際ライフ氏が デジタルだけになっちゃったところと掛け合わせたあたりが2014年っぽいですよね。
そうですね。
じゃあそろそろ次行きましょう。
じゃあ七沼監督の、はい、
第6位は
書き間違えちゃったね、恥ずかしい感じになってますけど、
は
い、
スパイアーズクラブ、あ、よかったですね。
本当に向こうだとおととしの映画になってしまうんですが、
まあ、今年もマシュー・マコノヒは大活躍してましたね。
マコノヒはもう素晴らしいです、ここ何年かは、
これは結構神がかって
ます。まあ、その中でも一番だったですね、
うん、マコノヒのこのね、マコノヒ無双が続いてる。
最近何でしたっけ。
まあ、インターステラーとか、
ね、インターステラーだ、そうだそうだ、
あとマッドと来てダラスバイアスクラブと来て、
あとあの役長のやつ何でしたっけ、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートだよね。
あ、でも最初の役をやってます、うん、
まあ、きっかけあったり、
はい、もう本当にマシュマコの日の演技を見るだけではなく、もうその辺のジャレッド・レッドやらもうみんな演技が神がかってる映画の一本です、
これはオカマですか。
オカマですね。まだにあのエイズに発症してない、まだ、発症してない HIV に感染したオカマと、カウボーイの、
うん、そうですね、
ラブストーリーならないバディーものというなかなか、
ね、なんかこう難病ものでもないんですよね。
そう
です、難病それが素晴らしいかもしれないですけど、その主人公は自分からこう助かるための薬を求めていったりとかね、
う
ん、
そうです、珍しく、あの主人公は最初から最後まで成長しないっていう、
うん、そう、逆に言えば最初からサバイブ能力が高い、
高くて女でやりまくり、
それで、ね、まあ、ゲイに対する偏見がなくなりましたよ。
それぐらい、あの、あくまでもちょっとだけ変わるだけで、いわゆるこうよくね、ドラマ剣と言われる、成長していくことがドラマだっていう分に言うと、ほぼ成長しない、うん、
まあ、いい人になるわけでも
ない、いい人になるわけでもなく、政府に対してこう俺がやってくんなると俺がやるわいっていうのを変わらずやり続けるという、実はだからこそできると言いつつも、マシュマコの姿勢がそういう役柄が好きだそうで、
あ、そうなんですか、
変化しないキャラクターですね、すごく些細な変化しか日常生活ってしないだろうってわざわざインタビューで言っていて、
アンチテーゼですね、
そうらしいんです、うん、でマッドも確かにほぼ変化しない、最後も変わらず生きていく人
間、ね、ギャグが面白いんですよね、マシュマコの日がシコシコしてたら壁に貼ってある女装
ですね、
男の写真で行きそうになって怒るっていう、
そうそう、まあ、AV 見てたまにありますけど、男優の顔がバンってたまにする
ちゃうみたいな、ちょうどね、向いてる時のやつ、そういうこう、じゃあ現実
オナニーあるあるかもしれないですけど、
その辺のこう現実味のある、しかもその演技がそれに合って素晴らしいという、2014年、まあ、13年の映画ですけど、14年の、
うん、はい、
演技ではこれがナンバーワンです、
面白かったです、
はい、
感動しました、
はい、
はい、じゃあ僕の第6位が、はい、これがですね、実は今日見たんですよ、
おお、
これがレゴムービーです、
ああ、これか、
あの早稲田松竹で、
そっか、これ見たかった、はい、これ
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーと同時上映で、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは好きじゃないので見ずに、
あ、これだけ
これでもうすごい感動したんですよ、だからこれはもう余韻
を
消すわけにいかんっつって思って、
これはもう予告編のせいにしたいです、それは、
あれはひどいですよ、
お笑いの一発芸の、はい、なんかなんとかだろうとかすっごい使いまくってて、
本当に
本編こんなのと思ったら全然
違うらしい、ないんですよ、ハードでした、あの、ね、
今でしょうとかすごい言ってるんですよ、予告編だと、
いや僕ね CG アニメはすごい基本嫌いなんですよ、苦手なんですよ、で、うん、アナ雪が本当は10位に入ってたんですけど、これが入ったせいで消えてしまいました、
されて、
そうだからアニメではこれが1位で、
僕もあれ1位
で、しかもねこれのね CG アニメ苦手な俺に何がいいかって言ったら、ね、CG アニメなんだけどコマ撮り風なんですよね、完全に
レゴコマ撮り、
そう、だから
スタイルを貫い
て、ぬくもりって言うと変なんですけど、レゴのあの硬くてプラスチックの感じがもうすっごいリアルに再現されてて、
だから同じもんじゃないですかレゴって基本的に、
はいはい、
まあ、全部いろいろありますけど、わざわざ全部変わるようなソフトを開発らしいんですよ、あの汚れが全部変わるようにソフトを開発するまで、
すげえ、
それっぽくする、
ストーリーがまた本当にいいんですよ、あのね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーよりも完全に負け犬の映画なんですよ、
超負け犬感
が、そうだから主人公がレゴなんですけど、もう特徴がなさすぎてみんなに覚えてもらえないっていう
レゴのあのキャラクター、
一番普通のレゴだから、
誰も覚えられない作業員のレゴです、主人公が、
俺感情そう、それ、ね、
うん、まだ社までやってますよ、
ね、そっか、
早稲田松竹、
もう労働者が全員ただの同じ人たちのクローンだみたいな感じから始まる、
そう、
なんかそれもすごく象徴的ですね、
いやもう本当すごくよくできてるんですよ、
レゴっていう内容とテーマから、しかもあまりにも人気だったんで、このスピンオフで レゴのバットマンだけの映画ができる。
ああ、バットマンとかスターウォーズとかガンダルフとか、もう全部
パロディが
本物が出てくる。本物っていうかレゴだけど。
あの同じ会社のやつなんで、レゴで出してるキャラクターシリーズのキャラクターたちがバカバカ出てくる。
あの字幕で見たけど、もう本当見落としが多くて、吹き替えで見たかったなって思いました。
わさそうちくは
字幕。
あ、そうなんですね。で
も吹き替えがねメインだったんですよ。
DVD に実際公開になってます。そう、新潟でもやってたんだけど見逃して。
明日行こうかな。その
評判がいいから
明日まで私たちをしっくりやってると。
そうですね、金曜日まで。
通りにね、影山っていう鳥パイタンのうまいラーメン屋があるんで、あ、はい、影山でパイタン食ってから見るといいかもですね。
今日って水曜でしたっけ。
今日は水曜ですね。
あ、じゃあ金曜日まで明後日です。
あ、そっか。
今年の去年のアニメで僕ナンバーワン。
そうですね、はい、
そうなんです。
はい、悔しい。
映画の中に R が入るんですよね。
あ、そっか。
結構レゴはなんか、評価があるらしく
て。ああ、そう
ですか。なるほど。
R が入る。
かっこ R ムービーだそうです。
実際は。
悔しい、なんか。
震えましたよ。
本当にね。
そう、新潟で見なかった。新潟、イオンシネマで見なかったことが、悔やまれて
くる。驚きもある。
全く売れませんけど、驚きがありますね。もう後半に驚きが
見てたら入ったかもしれないですね。
うん、いや、これは入れたいです。僕としてはあえてアニメなんで辞典に入れてるぐらい。
そうですね、はい、まあでもね、
石間監督今回じゃあそのテーマ的なものですよ。聞き忘れてましたけど、
まあでもベスト10は、いつも同じくこう2014年ならでは、
ならでは、
一応そういった CG アニメではあるってことでは、そのいろいろあったんで、でも時点で本当12位とか11位の世界、
みんなもっと騒いでくれたらよかった。大の字の大谷さんがすごい褒めてたから気になってたんだけど、スルーしちゃった。
本当あの予告編ダメだったの。俺ね、たまたま仕事で行けなかったので試写場も来てたんですけど、見るチャンスいっぱいあったので、偏見は良くないですね。予告
見てないですね。
予告編見ると本当萎えるんですよ。
じゃあアメリカの大ヒットですか、
川崎さんの6位いきましょう。
はい、僕もとりあえずテーマというか劇場で見て面白かった映画にはしてるんですけど、はい、第6位はドラッグ王。
ああ、面白かったですね。
独占。
上半期で入れました。
ジョニー・トー監督ですね。
そうですね。中国の舞台でアクション映画で。
で、ね、でなんか、まあ、ジョニー・トーってもこれもね、前期言いましたけど、あの、ちょっとあの、ここ最近割とこう、自家中毒になってて、ちょっと刺激が弱かったんですけど、うん、久々にハードでした、
ね。そうですね。
あの、まあ、あの、麻薬組織、麻薬犯罪組織がを壊滅するためにその取締捜査官が
初の大陸で取ったんですね。
で、あの、まあ、要は刑事がその組織を追う話の場合って、まあ、限らずそれなりの人間ドラマって入ってくると思うんですけど、
はい、
こうびっくりするぐらい人間ドラマがないんですよ。
本当ない
です。そう、もう本当に、ね、この刑事たちも
あれがありましたよ、あの、うん、耳の聞こえない連中の、
あ、そうそう、あ、もう完全に脇の脇
ける、
ね、あれね、あれぐらいですよ。だから、
あの兄弟
はそうそう、あのお金を燃やすっていうね。
ルイスクがその、まあ、密売の、あの、なんだっけ、覚醒剤の
工場、
密造工場を作って、そこを爆発して、で、あの、中国だと、麻薬の、あの、犯罪って確実に死刑になるから、で、警察に協力しろと言われて、で、そこの工場で働いてた、あの、ローワの二人が、ローワじゃないかな、
別の工場、
星川
の工場で働いてた、
別の工場、そう、そいつらがびっくりするぐらいの、やつらで、
すごい情に熱い、
そう、
犯罪者の方が情に熱いというね、描き方が情にどうなんですか。
ただ本当にそこぐらいで、本当のこの刑事たちも時給1000万もらってもやりたくないような仕事をどういう思いでやってるのかさ一切口にしない。
役中になりますからね。
そうそうそう、一瞬、
ただ単に事件の解決のためだけで役中になる。
だ本当にあのロボトミー手術でもしてんのかっていうぐらいに感情がないまま、たんだ、まあ、ジョニーとってそういうプロフェッショナルものが多いんですよ。あの消防員だったりとか、ね、まあ、刑事ものもそうですけど、
PTU なり、ミッションなり、みんなプロフェッショナルですね。
そうそうそう、うん、まあ、目して語らずみたいな感じですけど、はい、これはもう語らなすぎて、
完全に機械
どうなっちゃう。それぐらい逆に言うと、ハードで、だからって感情移入できないとか、そういう批判じゃなくて、それぐらいハードで、もう目が離せないですよね。
うん、いや、もうこれも息ができなくなる、ハーハーしちゃうね、最後の打ち合いとかね、たまらんかったですね。
これが前も言いましたけど、デッドポイントっていう昔の作品のブラッシュアップバージョンで、本当びっくりする、なんかもう、あ、もう言えないですよ
ね。本当に、ディティールに面白さがもう山ほど詰まって
る。そうですね。 全く飽きずにハードで、はい、何の救いもない話ですけど、
ね、ちょっと休憩でトイレに行っていいですね。
じゃあちょうど真ん中ですね。
ちょうど真ん中なんで、じゃあちょっと休憩を、は
い、5分休憩ください。
はい、また雑談だよ。
はい、
お手洗いに行きます。